今回は、今、勉強していただいていることとかをする上での考え方について、お話ししていきたいと思います。このことをちょっと話そうと思ったのは、まあ今、普段から僕よく言っている、今2冊目書いてるんですっていう話をしていると思います。本ですね。2冊目の本は、まあ、僕の、ヨーガとの関わり、もしくは体との関わりを続けてきた25年間の、集大成と呼べるようなものっていうふうに、位置づけてます。今までヨーガの方と関わって、いろいろ相談されたことや気づいたこととかを、まとめていくっていう作業をしています。で、その、まあ、最後のとこですね。後書きについて、何か書こうかと悩んだ時に、このことを書こうっていうのを思ったのがあります。それは、一つの、やりとりを見て、思ったんですけど、例を挙げると、その人は四つん這いになった時に、手をついている側の小指側がなんかつりそうな感覚がありますと。それはどうしたらいいでしょうかっていうふうになったんです。質問だったんですね。で、その時に答えた人たちの意見が、筋膜の連鎖が、まあ、小指から肘、そして二の腕から肩甲骨にわたって、筋膜のラインがつながってるから、このラインの、まあ、小指、もしくは小指以外のところをなんかほぐすとか、したらいいんじゃない？っていう答えだったんですね。で、他の人も、それ私今言おうと思ってたんです、みたいな。っていうふうに、やりとりをしているのを聞いて、思ったことですね。を、まあ、本編の方に組み込もうかなと思って準備してたんですけど、いや、もうこれはちょっと後書きの方に、組み込もうっていうふうに思って、たんですね。まあそのことなので、何がまず言いたいかというと、小指が四つん這いになった時に釣りそうになる、これがまあその方の感じている問題ですね。で、問題があった時に、その方たちが出されたのは、どうしたらいいかということに対する一つの答えです。問題が出て、それに対する解決するための答えを出してます。だから、まあこれが別に間違いと言っているわけではないんですけど、気をつけた方がいいというか、まあ僕が1冊目もそうですし、2冊目の本も通して言いたいことは、そういうことじゃないんだっていうのを言いたいんですね。で、どういうことかっていうのは、まず小指がつりそうになるっていうのは、普通の人では起きないですね。なかなか一般的には起きないことが、その人には起きている。ということは、その人のその小指のつっている、もしくはつりそうになっている場所には、何かしらの、一般的な人とは違う状況になっているっていうことですね。まあ、それを負担と言ってもいいかもしれないですけど、が起きてる。それが何人がその小指側だけに起きてるのかっていうのに対して推測していった時に、まあ一つ考えられるのは、そっち側に体重が乗っていっている可能性があるっていうことですね。で、踏ん張る、 ことが多くなって釣りそうになる。まあ筋肉が釣りそうになるってことは筋肉に何かしらの負荷がかかっている可能性をまず考えますから、まあ何かしら負荷がかかる、負荷がかかるってことはどういうことかって言ったら、まあそっちに体重が乗るか、外側に押し出す力がかかるかをしたんでしょうねっていう風な推測を僕だったらするんですね。で、そういう風になるっていうことは、外側に体重にのが乗りそうな要因について考えてみようと。四つん這いであっても、アドムカシュバナーサナですね、の時でもそうなんですけど、体重って小指側に乗りやすいんですね。これは立位の時に、立ってる時に外側に体重が乗りやすくなるっていうのも似てるんですけど、割に外側に乗りやすいです。で、その手の場合はどういうことが起きているかっていうのを考えたら、アドムカなんかは特にそうなんですけど、肩甲骨が外転位、四つん這いの状態、背中がしっかり入ってない状態ですね。だから肩甲骨が外転して、で、脇が開いて、肘が曲がって、それによる、小指外側、小指荷重になっていくっていうのは、まあ、よくあるアドムカの、問題点ですけど、まあ、それ解決するんだったらどうするかって言ったら、背中がしっかり入るように、胸椎伸展するように、して肩甲骨が内転、そしてまあ内転、まあまあ大事ですけど、情報回線ですねがしっかり出るようにっていう風に持っていくのがいいですね。そうすることによって肘も伸びる、だから内側に荷重が乗せやすくなるっていうのが一つの解決法だという風に考えます。で、これと先ほどの筋膜に至ったっていうのの差なんですけど、なので先ほどのように、背中から肩甲骨、肘からの動きがこういう風になって体重が小指側に乗る可能性があるので、結果として同じ筋膜のラインを使って動きを作っていくっていう風になれば、結末は一緒なんですね。そう。だけど、今の原因の推定であれば、例えばですけど、胸椎伸展を促す別のエクササイズやアーサナも、答えの一つかもしれませんし、情報回線とかをしっかり出すために、ゴームカーサナやって、てみるっていうのも一つの答えかもしれませんね。もしくは小指側にこう乗るっていうので外側に乗るんだったら、手幅を少し横に広めにつく四つん這いにしてみたらどうですか？もう答えになると思うんです。だけど、いきなり小指に通っている筋膜のラインだったら、この筋膜ラインだからこうアプローチしたらっていうのになっちゃうと、答えが1個だけになっちゃうんですよ、ね、そうなった場合はそれ外れたらどうするんですかって話なんですね。なので結局そこの話であったのは、その小指がつるっていう生徒さんは猫背だっていうのは後でコメントが出てるんです。だったらなおのこと、元々の僕が言ってる推定は通用する形になってますね。はい。で、これは推定が正しかったらあだこうだを言いたいんじゃなくて、考え方の問題だと思うんですね。で、何かっていうと、まあこれは少し遡るんですけど、僕が大学生の時にゼミの教授に言われたことなんですけど、何か疑問が上がった時に、必ずというか、できればした方がいいのは、その物事が起こる、もしくはそう自分が思うっていうのはなぜかっていうのを3回問いなさいと。 なぜそうなるんだろう、なぜ自分がそう思うんだろうっていうふうに必ず問いを立てなさいと。で、その答えに対してまたもう一回、なぜじゃあそういうふうに解釈するんだろう、なぜそう思うんだろう、3回問いていくと、大体その物事の本質に到達するっていうふうに。だから、必ず、なぜと問う姿勢が必要なんだ、大事なんだよっていうふうに教えられ、そういうふうなことを意識しながら生きてきました。で、現実問題言いますと、3回もなぜって問うのものすごい大変なんですね。やったらわかると思うんですけど、ものすごい、結局2回目3回目のなぜになったら超本質な話になってくるんで、むちゃくちゃ難しくなります。なので大体まあ1回2回ぐらいまでしか僕も普段はしません。で、このような話を多分、聞いたことある人いらっしゃると思うんですね。なぜって常に3回解いた方がいいよって。だけど、実際実践してる人ってほとんどいないんですよ。多分皆さんもしてないと思います。むちゃくちゃ大変なんで。まあしてたらすいませんね。僕は、毎物事、すべての物事に対して3回問うなんてことはもう大変なんでしてませんし。で、これが、足りない。と思います。先ほどの。だから、このアーサナがこれができなくて困るんです。あ、これはアプローチしたらいいよ。これがいいよ。こうしたら。これは、それをしちゃうとね、一個の物事が起きた時に、要は、A のことが起きたら B で対応しましょうって言ってるわけでしょ。もう B が対応機関があったらもうどうしようもないんですよ。だけど、人って、同じようなことを言ってる問題を抱えている人でも、その人の背景が全然違うっていうのはよくあることじゃないですか。前屈した時に全然伸びませんって言ったって、それを言ってる人が年寄りで伸びないのか、若くても伸びないのか、もしくは、右は伸びるけど左は伸びないくて伸びないって言ってるのか、もしくは伸びなくて痛いのかね、突っ張り感別にないけど行かないのか、で体型も男性なのか女性なのか、それによってアプローチ変わると思うんですね。まあ基本は一緒だと思うんですよ。だけどアプローチは変わりうるし、なのでAがその B という対処をした時にうまくいかなかったってなった時に、そもそもなぜそれが起きてるのかっていう状況の推定が、あればですね。この原因でこのアプローチダメなんだったら、これはまだ原因と考えるとすれば、こっちのパターンも使えるかもねっていうふうに、いくらでも手は変えられる。もしくは原因の推定自体、なぜっていう問い自体の答えが間違ってるかもしれないんで、もう一回なぜと問い直すこともできるということで、もう応用力がもう桁違いに変わるんですね。なので、そういったのを、考えるためにも、いろいろな基礎となる、知識ですね、をつけていただいて、対応していただくといいなと思うので、僕としては、今の一冊目を出しましたし、もう二冊目に限っては、もうそれを主体に書いている本っていうようなもんですね。になるんです。だから、応脚とか言ってもね、応脚だったらまた閉じたらってね、言うんですけど、もうそんな小学生でも分かる話なんですよ。それを専門家っていう人が、偉そうな顔して言ってんのが今の時代なんですけど、人の体ってなんでじゃあ応脚になりやすいのかとか、応脚ってほんまにただ単に勝手に股が開いてくるんですかって話なんですよ。 そこにも思い至らないっていうのが今の専門家なので、という人たちなので、特に医師ですね。お医者さんは特にそうですけど。はい。紋切り型に慣れてしまっている、マニュアル思考型の方はですね、はそうなっちゃう。なぜっていう問いが足らないんですね。なぜじゃあ人は O 脚になりやすいのかとか、なぜ四つん這いの時に小指に、荷重が乗りやすいのか。についてまず考えてみるってことですね。それが大事。それを続けるっていうことです。だから、まあ今まで僕は他のコラムでも喋ってることも全てそうなんですね。なぜアーサナはスティラスかアーサナムなのか。ですね。で、ヨーガの究極目的がチッタブルッティニローダなのか。なぜアシュタンガヨーガはこの8つの順番に並べられているのか。なぜって考えていくと、物事の本質に近づけるんじゃないかと思います。まあ僕が個人の個性としてそういったことをネチネチ考えるのが好きっていう性分があるんで、まあ人よりするタイプなんですけど、だから皆さんにもタイプがあるんで、別に絶対それを突き詰めてなきゃいけないとまでは言いませんけど、一回ぐらいなぜって問う姿勢を作るのは大事で、これって意外とできてないんですよ。僕もこと体のことや専門に関わることっていうのはもう関心が強いんで、すぐなぜっていう思考に持っていきやすいんですけど、自分の関心の薄いことですねにはこの思考にならなくて、さっき言った A から B パターンのマニュアル思考になりやすいっていうのは自分でも感じてます。バイクが調子が悪いとかね、エンジンがとかなった時にはもうそんなことなぜこれがとかって考える間もなく、まあこうしたらいいんじゃないのとかって考えちゃうこともよくあるんで、全てにおいてできているかって言ったらそうではありません。まあだけど、まあ一応そういう専門とさせていただいていることに限っては一定以上のことはしているつもりだし、まあ特に指導される方はヨーガに関してはされる方がいいと思う。もしくは、今回学んでいる方の中でヨーガ以外に自分が何か一生懸命やっていることであったり仕事であったりっていうものに対しては、この感覚はやっぱりやっとかれた方がいいんじゃないかなっていうのは感じます。で、いつも指導させてもらってるんですけど、問題解決のために一番大事なのは何かっていうと、問題を自覚することなんですね。なので、これを機に何かの時、なんかあれって疑問を持った時に、あれなぜって考えてるかなっていうところからやってみてください。ちゃんと考えてたわ。もしくは、いや、考えてなかったわ。この自覚からスタートにします。で、結構自覚しない人が多いです。そんなことまでいちいち考えて生活普段しませんから、誰も。僕も普段あんまりしませんからね。僕ができて皆さんができてないって言ったわけじゃなくて。なので、そういったところ、まあ意識的にやれる時を作っていくっていうのは大事じゃないかなと思いますので、これを、残りの、講義の時であったり、まあ、それ以降、ご自身でいろいろ進めていかれる時も、考え方の基礎として持たれるといいんじゃないかなと思います。